体研究要する35ほど。その1、企業研究の前に業界研究。最初からすべての企業を調べるのはあまりにも大変です。企業とはいえ、特殊な数があります。すべての企業を一つずつ調べるのは手間暇がかかりすぎるため、現実的ではないでしょう。そこで必要なのは業界研究です。まず、世の中には業界をし、自分にやっている業界を見極めましょう。大体の順で進めるイメージです。業界が決まれば、企業の数は絞られるため、企業研究の効率も良くなります。業界研究は業界人に役者に刺さって、伝統性は多めに変わってきます。業界の現状、将来性、特徴などが大幅な全体像の中でも参考になるはずです。業界は、内心の激しい世界です。どんな業界が自分に立てそうかを想像しながら研究するのがおすすめです。自己分析の結果を手紙にすれば、自分に適した業界を見極めやすくなるでしょう。すでに今日の業界があったとしても、決めつけるのではなく、別の業界に目を向けてみましょう。別の業界に注目すると、思いがけず興味があるかもしれません。興味のある業界がなかったとしても、視野を広げる形になりますが、無理はありません。様々な道を探して、自分に合った道を選びましょう。企業研究の前に、業界研究をする。業界研究をする35ほど。その2、業界研究、企業研究に欠かせない10の条件。業界研究、企業研究に欠かせないのは情報源です。主要な条件は主に1種類。情報源を最大限に出すことで、より多くの情報を入手できるでしょう。1、インターネット。最も活用したいのは、やはりインターネットです。企業のウェブサイト、就職情報を並べたウェブサイト、その他ニュース系のウェブサイトなどです。インターネットに接続されたパソコンなりタブにあれば、様々な企業のウェブサイトに一瞬でアクセスできます。また、自宅のパソコンだけでなく、携帯電話端末も活用したいところです。いつでもどこでもウェブサイトを確認できる環境があれば、効率よく情報を入手できます。2、テレビ。就職したい企業のテレビ番組で取り上げることがあります。企業のために潜入することで、普段は見ることができない現場ややり取りなどを知ることができます。興味のある企業を探すための貴重なチャンスになるでしょう。3、新聞。新聞は企業情報の宝庫です。記事の内容から各企業の最新の動向を知ることができます。上場企業や新聞の経済に株や最新ニュースなどが掲載されます。筆記試験や面接で自問題を問われることもあるため、新聞の確認は必須です。4、雑誌。就職関係の週刊誌、月刊誌、期間誌などです。各業界や職種などの動向が並べられているため、参考になる情報を効率よく入手できるでしょう。5、書籍。業界地図、業界コンなどは効率よく情報を入手できる手段です。また、社長が自社について知識した書籍があれば、ぜひ確認したいところです。6、友人。都合で出席できなかった企業説明会があれば、友人の通して情報を入手できます。友人との交流を深めることは、就職活動中のストレス軽減にも役立つはずです。7、OB、OG 顧問。就職した企業に勤める先輩から話を直接聞くことで、有料な企業情報を入手できます。場合によっては、裏の情報を受けることもあるでしょう。8、企業説明会。社員に直接話を聞いたり、質問をしたりできるチャンスです。9、インターンシップ。学生が一定期間企業で仕事を体験する制度です。職場で仕事をするため、具体的な情報を知ることができます。社員になった時にイメージが湧きやすくなるはずです。10、店舗見学。自分が客として店舗に入っています。客としてサービスを受けることで店舗における企業活動の雰囲気を知ることができます。工場見学を公開している企業ならぜひ利用してみるといいでしょう。10の情報源を最大限に活用する。業界研究をする30の方法。その3、業界地図と業界コンの違いとは。業界地図と業界コン。どちらも業界というキーワードが含まれているため似ているように思いますが、内容は違います。業界地図。業界地図は世界地図のようにある業界を証明できる新しい資格のことです。情報の特徴は広がるです。各業界の現在の事情、販売者、今後の動向予想など全体像を並べる場合に適しています。業界コン。業界コンとはその業界の詳しい事情を説明したことのことです。一冊につき一業界の内容になっているのが特徴です。情報の特徴は狭く深くです。業界地図と重なる内容もありますが、業界コンはさらに深く細かい内容が書かれています。具体的な仕事内容、仕事で必要な能力、最新情報などその業界に特化した専門内容です。また、専門家による業界現状や展望などが盛り込まれているのも特徴です。興味のある業界をさらに深く知りたい場合は業界コンが適しています。業界地図で就職した業界を絞り込んだ後、業界コンでさらに深く確認するのが効率の良い順番です。業界地図と業界コンの違いを確認する。業界研究をする30の方法。その4、業界研究は筆記試験や面接の対策でもある。業界研究の中でも特に押さえておきたいポイントがあります。業界の構造や問題点のあるです。どんな業界でも構造と問題点は必ずあります。例えば、A 社と B 社が取引している構造、少々の時代によって市場が縮小していく問題点などです。こうした構造と問題点のあるが大切です。単なる協業ではありません。業界研究で得られた情報は筆記試験や面接でも問われることがあります。例えば、面接でこの業界の問題点と改善策は何だと思いますかという質問をされたときです。熱意と意欲を確かめるために専門的な質問をされることは珍しくありません。ここでどうやって詳しくスムーズに答えられるかです。業界に精通していなければ答えることができません。採用担当者は本当に就職したければ業界に詳しくて当然と考えています。つまり業界研究とはいえ筆記試験や面接の対策にもなっているのです。就職を希望する業界ですが、興味を持って意欲的に調べましょう。わからないようならば放置せず積極的に調べる姿勢が大切です。詳しくなることを面接でも有利になります。筆記試験や面接の対策でもあるという意識を持って業界研究をする。業界研究をする30の方法。その後、情報を知るのは怖いが、情報を知らないのはもっと怖い。情報を知るのは怖い一面もあります。ポジティブな情報だけではありません。中にはネガティブな情報もあります。今まで良いイメージを抱いていた企業が企業研究を進めるうちにネガティブな情報まで知ることがあります。その結果、企業の印象が大きく変わることもあるでしょう。時には印象が高すぎると変わることも珍しくありません。知らなければよかったと思うこともあるかもしれません。では、情報を知らなければいいかというと、それは違います。情報を知るのは怖いですが、情報を知らないのはもっと怖いのです。企業のことを知らないまま面接を受け採用されたとしましょう。入社してから思わぬネガティブな一面を知っても遅いのです。すでに企業の一員となってからは前に進むしかありません。自分に不都合な制度があっても従わざるを得ません。自分にできないことになってもできるようになるしかありません。人生を誤解しないためもネガティブな情報でも知っておいた方がいいのです。ポジティブでもネガティブでも情報は情報です。どんな情報でも価値があります。情報の種類はポジティブであり、ネガティブであれ、情報は情報です。情報の種類を業界研究をする30の方法。その6、どんな情報も主観が混じっている可能性がある。どんな情報も主観が混じる可能性があります。主観が混じるとは、情報の認識や評価の発信者の価値などによって定められるということです。もちろん、信頼の得る情報の間違いは小さいはずですが、絶対ではないと考えることです。友人から聞いた情報は友人の主観が混じっている可能性があるでしょう。新聞に書かれた情報は記者の主観が混じっている可能性があるでしょう。企業説明会で説明された情報は社員の主観が混じっている可能性があるでしょう。たとえ、OB、OG 顧問でもやはり全体の主観が混じる場合があります。情報を最初から完全に信じていると誤った情報に言わせ本当に正しいことがわからなくなる場合があります。どんな情報も主観が混じっている可能性があるという前提で考えることが大切です。その事実を認識した上で情報を集めることが大切です。様々な情報源から情報を集めた上で総合的に判断すれば主観に回されます。最終的には自分の判断で情報の質を極める力が必要です。どんな情報も主観が混じっている可能性を考慮する。業界研究をする30の方法。その7、偏見や先入観が自由な思考を妨げる。業界研究や企業研究では偏見や先入観の位置を忘れましょう。20年後の規定では業界や企業に対する知識がある程度蓄積されているはずです。A 業界は成長しつつあり、B 業界は衰退しつつある。大企業から安定して中小企業は不安定だろう。ベンチャー企業は勢いになって新しい挑戦をしている。様々な良い知識があるでしょう。しかし、ここが要注意です。成長業界にある企業は全ての工場とは足りません。成長業界でも経営が厳しい企業もあります。衰退業界でも経営が好調な企業もあります。こうした点は企業の負けがあります。大企業でも経営が安定なところもあれば、中小企業でも安定しているところもあります。ベンチャー企業から勢いのある経営とは必ず分離した経営のところもあるでしょう。業界や企業によって事情は様々です。偏見や先入観は怖い。最初から思い込みがあると、いろんな印象が変わるため、自由な思考を妨げます。情報を認識しやすくなり、業界研究や企業研究がスムーズにできなくなるのです。最初は、真面目な気持ちで取り組みましょう。自分は何もしない、初めて勉強するという初心で取り組んだ方が良い出会いがしやすくなります。偏見や先入観を持たず、真面目な気持ちで始める。業界研究をする30の方法。その8、大切なのはその業界と一生付き合っていく覚悟。就職活動といえば、企業に就職という意識を持ちです。もちろん、企業に就職で正しいのですが、その前に業界に就職という意識を持つことが必要です。大切なのはその業界と一生付き合っていく覚悟です。自分には悪い気が変わった、ならばな理由で業界を変えるのは気をつけた方がいいでしょう。業界を変えるということは、生きる世界を変えるということです。もちろん、別の業界の方が人生に強くて、ただ気持ちが歩んでるのもあります。その一方で、伝統をやり直さなければいけない場面が多く、大きな嘘も増えるでしょう。人生を遠回りすることになり、10年も精神面も不安定になった結果、人生のやりくりも苦労するはずです。以上、その業界に入れば、転職できるようなことがあっても、一生付き合い続ける覚悟が必要です。たとえ独立する場合でも、同じ業界内で独立した方が成功しやすい傾向があります。同じ業界だからこそ、今まで蓄積した能力や知識、技術、ノウハウなども生かしやすくなります。一生付き合う覚悟という結果は、別として一生付き合うつもりになって選ぶことが大切です。自分自身をしっかり行い、自分に合った業界研究を慎重にやりましょう。一生付き合うつもりで業界を選ぶ。 業界研究をする30の方法、その9、ニュースの確認も業界研究の一つ。業界研究として何から始めていいのかわからない。そんなときはまずニュースの確認から始めましょう。電気情報やテレビ番組などはありません。確認してほしいのは経済活動に関するニュースです。ニュースといえば新聞という考えもありますが、あくまで選択肢の一つです。情報が進んだ社会です。ニュースが入手できるなら媒体は何でも構いません。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット。自分に合った媒体からニュースを確認していきましょう。一つの媒体より複数の媒体から情報を入手すればさらに効率的です。特に確認したいジャンルは政治、経済、金融です。今日のニュースから確認を始めているのですが、最終的には何でも確認できれば理想です。ニュースをしていれば、事情を楽しめると同時に業界研究にもつながります。聞き慣れない用語が登場したときは、事情やインターネットを使って調べます。理解的な事情があれば、手間暇を惜しまず確認しましょう。手間暇はかかりますが、無駄にはなりません。こまめに調べるせいが、後から大きな成長につながります。そうした作業を繰り返していくうちに、各業界の雰囲気や流れがだんだん見えてきます。ニュースの確認が業界研究になるのです。ニュースの確認を一貫して、各業界の動きを知る。業界研究をする30の方法、その10、やらないのある仕事を確認するのはナンセンス。やらないのある仕事は何ですか？どんな仕事がやらないを感じやすいですか？こんな質問はナンセンスです。やらないを感じる仕事は人それぞれです。プログラミングが好きな人はプログラミングやらないを感じるでしょう。一方、料理をすることには無関心かもしれません。料理が好きな人は料理をすることにやらないを感じるでしょう。一方、プログラミングには無関心かもしれません。世の中のすべての仕事に誰かやらないを感じる可能性があります。やらないのある仕事を確認するのはナンセンスです。誰かに尋ねてもそんなことは自分で考えてくれと理解されるでしょう。やらないを感じる仕事は自分しか知らない。自分で見せ、自分で考えることです。やらないを感じる仕事は自分で考える。業界研究をする30の方法、その11、最初から完全に見ている仕事を探すのは難しい。就職活動では自分に向いている仕事を探すことが大切です。自己分析をした後、業界研究や企業研究をして自分に向いている仕事を見せようとします。基本的には最も安全な進め方ですね。ただし、ここで注意したいことがあります。最初から完全に向いている仕事を探さないことです。もちろん完全に向いている仕事があれば理想ですが、実際は非常に難しいでしょう。完全に行こうと一致した仕事や企業を探そうとすると、まずは小さくなります。もちろん、まずは小さくなることは具体性はまずはですが、まずは小さくなりすぎるのです。考えてみてください。あなたが世界で正しい人間です。最初からあなたのユニークな性格や能力に完全に一致した仕事を探すのは難しいはずです。最初から完全に向いている仕事を探すのは現実的ではないのです。ではどうするか。大体向いていればいいのです。向いていない部分もあるかもしれませんが、それは仕事をしているうちに向いていきます。もしくは、無駄で努力をするのです。社会人として仕事を始めれば、こんなはずではなかったという点ができます。社会人で仕事を始めると、思いもよらない現実の連続です。最初から完全に向いている仕事を始めたとしても、今の展開が待ち受けているのは確実です。仕事の中の期待をしていると、こんなはずではなかったと思い、大きなショックを受けます。大体、自分に向いているという考えの方が、就職活動の選択肢に広がります。就職の困難においても、心構えができるため、挫折しにくくなるはずです。完全に向いている仕事ではなく、大体やっている仕事を探す。業界研究をする30の方法、その12、やりたいことを口にすれば、就職活動の幅はもっと広がる。就職活動では、希望する業界や業種を明確にすることが大切です。希望を明確にするから就職活動の方向性がさらに効率も良くなります。外資系の仕事がしたいという方があれば、企業の仕事になります。この時、よく考えた部分があります。業界や業種を明確にするのはいいのですが、これは見せていないでしょうか。例えば、英語最大から外資系という人がいるとします。外資系という業界や業種が最適になれば、商社を中心に就職活動を進めればいいため効率良くなるでしょう。しかし、ここが落ちなんです。英語を使う仕事は外資系だけではありません。英会話の先生も英語を使います。通訳や翻訳でも英語を使います。欧米人向けのサーバーの中でも英語を使うでしょう。英語を使うとはいえ、様々な業界や業種が考えられるようです。業界や業種を明確にするのはいいのですが、これは見せていないことです。基準にしたいのは仕事内容です。すなわち、何をやりたいかです。やりたいことが先にあって、次にそれを実現できる業界や職種です。やりたいことを口にすれば、全て道が見えてきます。その結果、よりふさわしい企業業界研究をする30の方法、その13、やりたい仕事があるが適正に考える場合の考え方。就職活動で重視したいのはやりたいことです。自分がやりたい仕事の方が何も早くスムーズに対応できるでしょう。やりたい仕事をやるのは全く同じなんです。しかし、やりたい仕事だけが就職活動の基準ではありません。やりたい仕事があるが適正に考えるという場合もあるはずです。つまり、やりたいこととできることを並べる状態です。こうした場合、どうすればいいのでしょうか。すでにやりたい仕事があるが適正はひとまず置いて自分の気持ちを優先させてみましょう。適正は大切ですが、絶対ではありません。適正は仕事をしていくうちに就職できる場合が多い。仕事の適正に考えてもやりたい仕事が根拠集中力になるはずです。その結果、適正がなくても適正がないはずなのです。自分の人生です。やりたい仕事があるなら自分の気持ちを優先させて考える方が納得の気持ちを歩みやすいでしょう。ただし、注意点もあります。やりたい仕事に進む場合は、やりたい仕事の現実もよく確かめておきましょう。仕事の難度や将来性などです。どんな仕事でも楽しい面だけでなく、苦しい面もあります。仕事の実情を管理した上で判断すれば、より現実的な就職活動ができるはずです。適正よりやりたい仕事を優先させる。業界研究をする30の方法、その14、知らない要論であっても放置しない。業界研究や企業研究の際、知らない要論に触れることがあります。知らない要論であったとき、放置するのはよくありません。意味をきちんと調べましょう。キックオフ、PDCA 策、アウトソーシング、売上高、売上原価、販売管理費、一般管理費、流動財務省、会社会長、総務計算書、キャッシュフロー計算書、財務業や経済業などはどの業界でも共通であるため、きちんと意味を調べた方が安心です。また、業界に特化した専門用語も見ません。例えば、IT 業界ならリレーションデータベース、クラウドコンピューティング、薬品業界ならジェネリック薬品、流通業界ならプライベートブランド、不動産業界ならユーレンジェンス、生命保険業界ならソレンジーマージンキーズ、調べるのが面倒と思うかもしれませんが、就職した業界に関係しているなら調べて当然です。少し難しい専門用語でも興味を持ってきちんと調べましょう。面接では専門用語に問われることがあります。専門用語を知っていれば、その業界に興味を持っている証明になるでしょう。小さな手間を知った場合に先行の不利になるのは避けたいことです。専門用語を知っていたら就職活動を左右することもあるのです。知らない用語であったときは放置せずきちんと調べる。業界研究をする30の方法、その15、関連業界を見落としていませんか。就職情報サイトを利用する際、企業業界を選択します。すると、業界に属した企業がたくさん表示されるでしょう。その中から自分に合った企業を探しますが、ここに盲点があります。選択肢は業界しか表示されないことです。当たり前といえば当たり前なのですが、十分とは言えません。人の興味関心はその中心だけでなく、周辺にも及んでいるのが一般的です。仕事業界でなくても、仕事業界に関連業界が何に興味が出ることは十分考えられます。最初はあまり興味がなくても、企業や事業内容を見ていくうちに運命の狙いがあることはあるでしょう。業界を選択した企業が全てあると思い込んでいると、企業と選択肢を成す場合があるのです。業界を選択する際は関連業界も確認した方がいいでしょう。どこまで関連とするかは自分次第ですが、つながりがあると思われる業界は念のため確認しておくと確実です。対象とする業界を少し広げておく方が取り越しを防げます。最終的に必要なのは自分の身を確認です。時間の許す限り様々な業界を確認して、できるだけ多くの企業を確認するようにしましょう。業界を選択する際は取り越しないよう関連業界も確認する。業界研究をする30の方法、その16、初級より重要なのは初級率。業界研究や企業研究で確認する項目の一つが初級です。初級は業界や企業の業界を示す目安になります。成長に向かう業界や企業では初級も高く、衰退に向かう業界や企業では初級も低くなる傾向があります。初級は入社の年収を明示しやすくなる省でもあるため、参考にする人も多いのではないでしょうか。さて、ここで注意したいのは初級に対する固定観念です。初級は高ければ良い、初級が低いのは悪い、そんな固定観念を持っていませんか。ここが危ないのです。初級だけは良しやしを判断できません。注目してほしいのは初級率です。初級が低くても初級率が高い業界があります。例えば金融業や保険業です。金融業や保険業では初級は低くても入社の初級率が高くなる傾向があります。一方で初級が低い業界もあります。例えば宿泊業や飲食サービス業などです。宿泊業や飲食サービス業では初級の初級率も低い傾向があります。もちろんこれは参考であり、企業によっても大きく異なるため一概にはありません。給与面に限って言えば初級率は初級より重要です。初級率が高ければ初級は低くても将来年収が多くなるでしょう。給与面の確認するなら初級だけでなく初級率も確認した上で判断することが大切です。給与面の確認するなら初級だけでなく初級率も確認する。業界研究をする30の方法、その17、業界の平均年収に惑わされない。業界研究の途中で誰もが上昇的な事実に続きます。業界によって平均年収に大きな差があるのです。成長業界によってかなり差があるため、これを言ってしまうのです。ここでよくある一般があります。人間はどうしても数字で判断しないです。平均年収の高い業界はその業界に流れて見る傾向があります。逆に平均年収が低い業界はその業界に安定に見る傾向があります。平均年収の数字が業界の魅力を数値化しているように感じてしまうのです。多くの人が自分の業は無視して、とにかく平均年収の高い業界にしたいらしい。ここが注意です。あくまで業界の平均年収です。平均年収の高い業界でも稼げない人は稼げません。 平均年収の低い業界でも稼いでいる人は稼いでいます。あくまで平均年収であり個人差があるのです。大切なことは自分がその業界にやっているかどうかです。たとえ平均年収の高い業界でも自分にやっていない業界が消極的になるため年収も低くなるでしょう。たとえ平均年収の低い業界でも自分にやった業界が積極的になるため年収も高くなるでしょう。業界の平均年収に惑わされないことです。年収は個人の実力が大きく反映される分です。自分の事業を大切にしてください。自分の人生の主人公は自分です。自分のやりたいことを中心に考えることで自分にふさわしい業界が見えてきます。業界の平均年収に惑わされずあくまで自分にやった業界を選ぶ。業界研究をする30の方法、その18、安定だが就職ではない。安定を求めて就職していませんか。大企業、人気企業、公務員などです。確かに大きな船は安定します。頑丈で体力もあり、多少のトラブルや不景気の波を強制でも乗り越えることができるでしょう。しかし安定するのも考えものです。大きな船に乗っていれば人は流れる抵抗があります。自分がサボっても他の誰かがしてくれるだろうと思ってしまうのです。自分が企業の波の一部として扱われているとあれば、自分はサボと重要ではないと気づきます。向上心や積極性などが衰えやすくなるでしょう。また企業の規模が大きいからこそ、一人の波の重要性が低くなり、働く時間も得られなくなるでしょう。安定だけが就職ではありません。多少の不安定でいいのです。世の中に本当の安定はありません。不安定が多少ある方が見なくてしまい、かえって安定します。中小企業の方が自分が企業を引っ張っている時間も得られやすくなるでしょう。そのことで働くように満たして人生が充実するのです。大企業、人気企業、公務員以外の選択肢も注目してみましょう。中小企業、零細企業、ベンチャー企業などです。見方や考え方を変えれば大きな可能性が眠っていることに業界研究をする30の方法、その19、古い情報は役立つことが僕になるリスクがある。業界研究や企業研究の際、心がけたいことがあります。必ず最新版で学ぶことです。就職活動にはお金がかかります。書籍を購入する際、少しでも出張作業と古本を求める人も多いのではないでしょうか。古本屋に行けば安く本を手に入れることができます。判断の方もあれば、自分の意見を学ぶこともあります。もちろん節約は大事なのですが、ここは節約する点ではありません。古い情報は役立つことが僕になるリスクがあるからです。業界はたった1年で急変することがあります。構造が変わったり、問題点が増えたり、減ったり、消えたりなどです。企業の資本金、従業員数、従業員数なども1年で急変することがあります。古い情報が役立たないのでは学ぶ意味がありません。古い情報を学んだ結果、筆記試験や最新版の書籍はデータで購入することになりますが必要な出費と考えましょう。今この瞬間も業界の状況は少しずつ変わっています。業界研究や企業研究では多少の出費は必要と考え最新版で学ぶ姿勢が大切です。業界研究や企業研究では最新版で学ぶ。業界研究をする30の方法、その20、規模の職種が複数あって迷うことはないでしょう。規模の職種はできれば絞った方がいいでしょう。時間も体力もお金も有限です。絞った方が神ある種の有効に活用できるため就職活動も進めやすくなります。しかし規模の職種は複数の場合もあります。当たりも興味があるがマスコミも興味あるという場合もあるでしょう。商社に興味あるが金融も興味ある場合もあるでしょう。規模の職種が複数あって迷うなら無理に一つに絞る必要はありません。両方をやればいいのです。迷うはそれぞれに魅力を感じている証拠です。就職活動の範囲は広がりますが、両方やれば両方の可能性を生かせます。おそらく就職活動を進めるうちに何らかの手応えを感じるでしょう。調べていくと思ったより厳しい現実を知ることもあるかもしれません。思いないでいた現実とは違うことを知るかもしれません。それを知るためにもやはり両方を選んで就職活動をする方が賢明です。もし両方の内定が決まればそれが一つに絞ればいいのです。一つに絞ればそれからでも遅くはありません。迷う場合はできるだけ可能性を広げた状態で就職活動をしましょう。規模の職種が複数ある場合は両方を選んで就職活動をする。業界研究をする30の方法、その11、職種を志望しても就職できると考えないのが就職活動の難しさ。自分にふさわしい職種を考えるときに一つ注意したいことがあります。職種を志望しても就職できると考えないことです。例えば、志望する職種の競争倍率が高ければ厳しい就職活動が予想できます。努力は必要ですが、就職できる保証はありません。最悪の場合、全滅ということも考えられます。そこで考えておきたいのは、第2志望や第3志望の職種です。第1志望の職種が難しければ別のことも考えておくのです。最初から職種を一つに絞るより職種を複数まで決めて就職活動をした方が可能性は広がります。第1志望に近い職種から考えると、第2志望や第3志望を考えやすくなります。第1志望の職種が難しくても、挫折することなく別のことを検討できます。高度として上げておくだけでも、視野や考え方が広がり、就職活動に余裕が生まれるはずです。人生に影響する選択であるため、慎重な判断が必要です。できるだけ自分に勝てるような職種を探しておきましょう。最初から第1志望だけに絞るのではなく、第2志望や第3志望の職種を考えておく。業界研究をする30の方法、その12、憧れは憧れを持つことは悪いことではありません。ある仕事に対して素晴らしい、かっこいい、綺麗なのは憧れがあるでしょう。憧れがあれば就職活動の底から持てるはずです。しかし憧れを持つのはいいのですが、別の覚悟も必要です。憧れは就職してしまえば冷めてしまうことです。憧れで就職した結果、憧れていた通りの仕事だったということはほぼ皆無です。ほとんどの場合、思っていた理想と違う、こんなはずではなかったという状況があります。テレビや雑誌で見たのは仕事の表面的な一部にすぎません。かっこいい様子や感動的な場面など、面白い見た目の部分を抜き出して紹介しています。結果として私は部外者の憧れを置いた場合があるのです。どんな仕事でも部外者は知らないです。汚いこと、苦しいこと、嫌なことがたくさんあります。人間関係や企業同士の醜い部分や争いもあるでしょう。その部外者を知らずして憧れで就職するのは気をつけたい。楽な仕事は格好いい知らない仕事なんてありません。憧れを持つのは結構ですが、その憧れている仕事の舞台は知らないと考えた方が現実的です。どんな憧れの仕事だろうと舞台は知らないと認識する。業界研究をする30の方法、その23、できるはずがないではなくできるかもしれないと考える。業界研究の際、できるはずがないと思っていませんか。明らかに自分にやっていないと悪い業界が見向きもせず、ゾーンしてしまいます。この業界は自分には不向き。こんな仕事は絶対にできない。自分がこの業界に就職するなんて考えられない。そうした意識が前提にあると無視の自由にしてしまうのです。しかし本当にやっているかどうかは分かりません。できるはずがないと思うことをできるかもしれないと考え直してください。不向きであることを承知で、その業界で働いている自分を想像してみましょう。スムーズに動けないなぜか楽しそうに仕事をしている様子があるかもしれません。食わず嫌いがいざ食べてみると何が美味しいと感じるようなものです。最初から何かと思い込んでいると、いつの間にか可能性を捨てている場合があります。最初からできるはずないと思い込むのは好ましくない習慣です。できるかもしれないと考えながらその業界で働いているイメージをしましょう。想像するだけですが、お金も時間もかかりません。少し頭の中で考えてみるだけでいいのです。自分の意外な可能性に気づくきっかけになるかもしれません。踏んでやることを承知で、その業界で働いている自分を想像してみる。業界研究をする30の方法、その14、進路が決まっていなくても就職情報サイトに登録すべきだ。就職活動を始めるのは大学3年後が一般的です。ところが大学3年になっても具体的な進路が決まっていない人も多いのではないでしょうか。進学と就職で迷っている状態です。進路が決まっていなければ次の行動も決まりません。さて、進路が決まっていなくても就職正解は登録すべきです。進学と就職で迷っている状態とは就職する可能性もあるということです。就職する可能性がわずかでもあるなら就職情報サイトに登録する意味があります。いざ就職しようと決めてから登録するのでは出遅れる場合があります。例えば、企業説明会の申し込みです。申し込みは期限がありますが、キャンセルなら後からでもできます。チャンスを逃してからは遅いのです。進路が具体的に決まっていなくても規模の業種や職種があるのではないでしょうか。少しでも気になる企業があれば全て資料を請求するだけでもいいでしょう。就職情報サイトに登録しておけば様々な企業情報を得られるチャンスに恵まれます。就職情報サイトからの情報が進路を決めないようになることも考えられます。就職活動は出だしの肝心です。進路が決まっていないからこそ就職情報サイトに登録する価値があるのです。進路が決まっていない状態でも就職情報サイトに登録しておく。業界研究をする30の方法、その15、口コミは信じやすい、と、社には誤解が混じりやすい。あらゆる方面の中でも無意識のうちに信じやすいものがあります。口コミです。A さんは B さんと付き合っているらしい。そんな噂を聞いて証拠もないのに信じた経験な学生時代になるのではないでしょうか。口コミは信頼できる人の札をしているため信じやすい傾向があります。特に身近な友人の口コミは信頼関係が結ばれているため深く信じる傾向があります。確かに口コミの特徴は条件ですが、口コミに信じるのも注意が必要です。口コミがあるようになるのは事実ですが、絶対ではありません。あくまで口コミは口コミです。口コミは社には誤解が混じりやすい特徴があることを意識する必要があります。話を聞くと事実ではなく意見である場合が多い。具体的なデータもなく誤解である場合もあるでしょう。その人からそう感じられるかもしれない、間違った情報かもしれないなど柔軟な考えが必要です。例えば、デスクワークをどう考えるかです。既存の仕事がやっている人なら快適、楽しそう、健全などの印象を持つでしょう。一方、運動を行う人なら快適、人気、健康などの印象を持つかもしれません。どちらが正しいのかは関係ありません。一つ目のようなです。この時、デスクワークが良い、悪いなどの口コミを信じると考えが混乱します。一つ目のようですから、人によって答えが違います。すべての情報には社には誤解が混じります。特に口コミは信じやすい、と社には誤解が混じりやすい。このことを書くことに痛み、口コミと上手に付き合っていくことが大切です。あらゆる情報の中でも特に口コミは注意する。業界研究をする30の方法、その16、汗をかいて集めた情報で本当を探す。 ターネットは大変便利です。インターネット環境さえあればデータで誰もが手軽に情報を入手できます。現在の就職活動ではインターネットは必須と考えているでしょう。携帯電話端末もしかして電波さえあればどこでも情報が入手できるようになりました。実際のところインターネットさえあれば多くの企業情報を集めることが可能です。インターネットで企業研究をするのはいいのです。注意が必要なのは企業研究がインターネットのみという状況です。確かにインターネットは企業研究に必須ですが、そこでは集められません。インターネットは便利ですが、結局は誰でも入手できる情報だからです。誰でも入手できる情報では探せません。本当の差はなかなか入手できない情報ですので、すなわちインターネット以外の時間です。例えば企業説明会です。社員が説明する場を直接確認することでインターネットだけでは仕事ができない雰囲気や印象などが分かります。OB、OG訪問も重要です。社員と直接会って話すことでインターネットでは公開されていない情報を入手できるでしょう。インターネットでは入手できない情報こそ高い価値があります。足を動かしましょう。体を動かしましょう。汗をかいて集めた情報で本当を探すのです。インターネット以外の時間で情報を集め、差をつける。業界研究をする30の方法、その17、余裕ならば興味のない業界も見ておきたい。業界研究で余裕ならば興味のない業界も見ておきたいでしょう。興味のない業界を見ても仕方ないと思うかもしれませんが、思わぬ副産物があるかもしれません。業界研究の段階は可能性を広げる段階もあります。最初は全く興味のない業界でも調べていくうちに興味が出てくる可能性は十分考えられます。例えば、介護業界に興味がある人が昔の担当業界を調べた結果、だんだん興味が出てくるかもしれません。IT 業界と担当業界は新しい要件という共通点があります。全く形に思いますが、海軍で繋がらない自分の潜在的な興味関心が刺激されることがあります。共通点に注目しながら業界研究をするとワクワクして面白くなるでしょう。どんなことに自分の可能性が欠けているかわかりません。自分の可能性を発掘するためにも時間の許すために業界研究は新しいことになるといいでしょう。意外な業界で思わぬ適性を見出す可能性があります。興味のない業界を調べた結果、やはり興味がなくても不満はありません。様々な業界を見て視野を広げておくことは社会を理解する上において今後の財産になります。学生時代のうちに業界の知識を深めておけば社会に精通した人材が育つでしょう。余裕ならば興味のない業界も見ておく。業界研究をする30の方法、その18、国内にいながら海外の求人情報を集める方法。海外の就職を考えるとき、彼らは情報収集です。まず最も手軽な手段はインターネットです。インターネットが普及している現在では以前より海外企業への就職が容易になりました。有能な人はぜひ挑戦してみましょう。インターネットを活用した当時は主に3つあります。1、国内の就職情報サイト。まず、大手なのが国内の就職情報サイトです。国内の就職情報サイトも海外企業の求人情報が掲載されている場合があります。海外にも事業展開をしている企業がたくさん見つかるかもしれません。2、海外の就職情報サイト。外国の読めるなら海外のワイサイトを直接確認するといいでしょう。インターネットは世界中にアクセスできるため、こういうことこそ最大限に活用したいことです。海外にも就職情報サイトがありますが、利用するとです。就職情報サイトという言葉をその国の言語に翻訳して検索すれば見つかります。就職情報サイトを活用すれば、国内にいながら効率よく情報を収集できます。3、企業のワイサイト。企業のワイサイトに直接アクセスして採用情報などを確認します。海外であってもインターネットなら関係ありません。台湾に不安があればメールを使って問い合わせるとスムーズです。メールなら文章を考える時間があり、時差を気にする必要がないため問い合わせやすくなります。もちろん、台湾に自信があるなら国際電話をかけて、現地の採用担当者と直接話すのもいいでしょう。電話料金と時差請求すれば国際電話は便利な手段になるでしょう。インターネットを活用して情報収集する。業界研究をする自分は本当にこの業界に合っているのだろうか。自分が志望する業種も関わらずどこまで不安がある。自分が志望しているにも関わらず本当にこれでいいのか不安が生じてしまう。矛盾した状況ですが意外と多いパターンです。無理もありません。まだ仕事を始めていない段階ですが、自分にふさわしい選択であるか不安が生じやすくなるのです。さて、希望する業界や業種に確信がなくなったときどうすればいいのか。こうしたときにおすすめの対処があります。迷ったら近づいてください。迷うのははっきりしていないからです。どこから確認していると最後がよくわからないためぼんやりします。判断が難しく疑いができます。そのままの状態ではっきりさせるのは難しい。だから近づいてみるのです。近づいたら最後がよく見えるようになるため、業種の判断がしやすくなります。業界に不安が生じれば、さらに多くの企業説明会に出席しています。業種に不安が生じれば、本人は明確に必要な情報を集めればいいでしょう。疑問点があるなら、企業に問い合わせるのも OK です。不安があるからこそ近づくのです。抽象的なことが具体的になり、誤った確信が持てるようになるのです。迷ったときは近づく。業界研究をする30の方法、その30、志望業界が複数になって、情報収集の余裕がない。どう攻略するか。人によって志望業界が複数の場合もあるでしょう。私こそ、自分の可能性に挑戦したいと思い、志望業界が複数になることも多いはずです。しかし、志望業界が複数になると、あるもんだけにございます。情報収集の余裕がないのです。志望業界が多ければ、多いほど対象になる企業も多くなります。情報収集に妨害がないかには、他には必要になりません。学生は、落語があります。就職活動は大切ですが、時間が読み込み消費するのも、特策ではありません。さて、どう攻略すればいいのか。この時に達成されるような友人です。志望業界が集まれば、友人のネットワークを最大限に活用しましょう。人と同士が情報は有益、無益の差し方に差し手がありません。友人と人脈をできるだけ話を活用して効率を高めましょう。就職活動の機会を作るだけでも参考になるはずです。就職活動は友人と協力することが簡単に効率よく進めることができます。友人と協力することで就職活動の意欲もさらに強くなるでしょう。友人のネットワークを活用する。業界研究をする30の方法。まとめ。その1、企業研究の前に業界研究をする。その2、10の情報でも最大限に活用する。その3、業界地図と業界婚の違いを確認する。その4、筆記試験や面接の対策でもあるという意識を持って業界研究をする。その5、様々な情報を積極的に入手する努力をする。その6、どんな情報も主観が混じっている可能性を考慮する。その7、点検や先入観のまず、マシュアな気持ちで始める。その8、一生付き合うつもりで業界を選ぶ。その9、ニュースの確認に対して各業界の動きをする。その10、やらないを感じる仕事は自分で考える。その11、完全に向いている仕事ではなく、誰かやっている仕事を探す。その12、就職活動はやりたいことを基準にして考える。その13、適正よりやりたい仕事を優先させる。その14、知らない要望に出会った時は放置せずきちんと調べる。その15、業界を選択する際は取り越しないよう完全業界も確認する。その16、給料面も確認するなら初任給だけでなく初給率も確認する。その17、業界の平均年収に惑わせず、あくまで自分に合った業界を選ぶ。その18、大企業、人気企業、公務員以外の選択肢も目を向ける。その19、業界研究や企業研究では最新版で学ぶ。その20、規模の職種が複数の場合は両方選んで就職活動する。その21、最初から第一志望だけに絞るではなく、第二志望や第三志望の職種を考えておく。その22、どんな憧れの仕事だろうと具体化はしなかったと認識する。その23、夫婦であることを承知してその業界で働いている自分も想像してみる。その14、進路が決まっていない業界でも就職情報サイトに登録しておく。その15、あらゆる情報源の中でも特に口コミは注意する。その16、インターネット以外の時間で情報を集め差をつける。その17、余裕があれば興味のない業界も見ておく。その18、インターネットを活用して情報収集する。その19、迷ったときは近づく。その30、友人のネットワークを活用する。